岡本かの子作。オペラの辻。パリは世界の十字路と言われている。パリの中でもブラス・ドゥ・オペラ。オペラの辻はパリの十字路と言われている。冬の日が暮れると、神廟のようなオペラの建物は、闇の中にいよいよ黒く静まり返る。オペラの開幕は8時だから、今はまだその広い入り口の敷石に、エージュの兵士が派手な制服で退屈な立番の足を踏み替えているだけである。その前にすぐ地下鉄の出入り口が客を飲み吐きしている。オペラに向かって左角がカフェ・ド・ユラペイユだ。縦縞に金文字入りの粋な費用意を歩道まで遠く張り出して、軽いテーブルと椅子に客はいつもいっぱいだ。さすがに風当たりを防ぐためにガラスの屏風を立て回し、場の中央に丸いストーブを模している。しかし、戸外はやっぱり戸外だ。街路樹のマロニエの梢に切られて吹き下ろす風は、遊び女たちの肌にカミソリの刃のように当たる。おう、トレボン！身震いをした彼女はそう言って、そこで意固地になって、バニラとチョコレートと盛り分けのアイスクリームをあつらえる。パリ人たちは、窮屈嫌いで、屈託嫌いで、子飼い好きだ。金魚が金魚を見物している。インコがインコを見物している。カフェの店先に衣装を着飾って、同じ衣装を着飾った公人と眺め交わしているパリの男女を見るとき、自分はいつもこう思う。それほど彼らは人間離れのした草食物となって、お互いに見惚れることに我を忘れている。こういう場合、パリの男女は情緒をかえってうるさいものとする。現代人の彼らは目の楽しみだけでたくさんだ。いちいち心まで掘り下げてはやりきれないという。カフェの前がグランブールバ。オペラ通りを十字に横切って、イタリアンブールバ。界隈の男女たちは潮のようにこの十字路へどよめきかかる。類調式の服を着たマダムがポケットモンキーを抱え人に揺られながら、アルジェリアの服装をした学士風の男と猿の病気の話をしている。ウルトラビオレットの電光色は、ほとんど街をガラス細工のようにした。二階作りのショーウィンドウにことごとく明かりがついて、銀色のマネキン人形たちは白い品絹にできた緑の影を機械的に見せ合っている。二度目に自分らがパリへ入ったとき、最初は私たちは子供だけパリへ置いてロンドンへ渡り、約1年後にパリに来た。子供が最初に私たちを誘ったのは、このカフェドユラペイユだった。なるほど。美観の贅沢なこの子がパリを好きで好きでたまらなかったはずだ。と、私はその時思った。やっぱり、パリに子供を取られる。仕方がないかしら。と、私は私自身当然としてくる心の中で、うやむやにもがいた。まず、ここで往来の人を見なさい。それからご飯にしよう。ね。子供はこんなにもパリに慣れてきたのかと、呆れたような心嬉しさだった。1年の間に、よくもこんなにフランス語が話せるようになった。苦労の嫌いな子が、 嫌いな苦労ばかりして覚えたものとは思われない。好きなればこそ、パリに染みつく子供の心に語学も一人でに染みついたのだろう。はじめはちっと嫌味を感じたフランス風の会話に伴う肩の上げ下ろし、手の開き具合も、我が子なればこそ、呆れた心嬉しさの愛感に変わっていく。私は、なんだかおずおずとしてしまうのであった。
どうしたの？お母さん。相変わらず子供だな。
と、子供は私の肩へ手をかけた。私は、子供から子供だといつも言われる。女なのだ。何もかも、生理的にさえまだ出来上がっていないかと思われる未熟な女なのだ。それなのに、どうして、時には私の兄のようにさえ振る舞うこの子への、母の嘆きだけが、こう完全に発達しているのだろう。何かこの子に対する常の嘆きが、心にたっぷり根を張っているのだ。愛の嘆きは不思議なものだ。この子が愛しいと言っては嘆くのだ。この子が憎いという時には嘆き、この子が賢いと喜んでも嘆かれる。この子が愚かしく見えても嘆かれる。この子がいないでも嘆かれるし、この子がいてうるさくても嘆きだ。つまり、断ち切れない因縁の深みこそは嘆きなのだ。この子がこんなにも好きなパリだ。自分だって好きなパリだ。いつまでもパリにいたくなった、と英国にいたときついた手紙にこの子が書いてよこした。私のこの子への嘆きが卑怯にも怯えきった。
自分が連れてきてしまったパリに取られるのじゃないか。
と、自重しても見た。子供は画家を志して東京の美術学校へも良い成績で入った。子供の要項はゆっくり卒業後という腹で一家はあった。ところが突然、父親が依頼された仕事の関係上、また私の勉強の都合上、急に日本を立つことになった。そして子供は予定通り日本に残して、学校を卒業の上変わり合って要項と、一応相談を極めた。けれども出立間際になって、私は子供をどうしても手放せなかった。短い一生だ。2、3年でも愛に背きたくはない。無理にでも子供を連れて行くと言い出した。他人は、早くからパリへ修行におやりになり、感心な親だ、と褒めた。しかし、本当は褒められた義理のものではなかったのだ。この子供のような母が、自分の兄のような大きな子供が手放せないと、ダダをこねたに過ぎなかったのだ。いわば、ジョージと同じ嘆きからだ。私のことを何から何まで飲み込んでいられ、学校の休学を与えてくれられた子供の師匠は、笑いながら言われた。だが、帰りにうまく連れて来られるかな？子供の方で残るなんて言ったら骨ですぞ。 この言葉の意味は、子供が英国へ、パリを賛美し、パリに愛着を深める表現の手紙をくれるたび、だんだん私にはっきりわかってきた。一人で辛いことなかった？太郎さん。小さい声で私は言った。すると子供はその手を振り切って、父にも聞こえるような声で。
ちっとも。いや、普通だった。
と答えた。この子供は、
この子の父親のように、感情を表すのを嫌味とするような肌合いのところがあった。だけど、お母さんなんかしつっこい人だもの。僕にいつでもくっついているような気してたもの。この子供は、また愛するものを無ごく言い捨てる癖があった。私は、洋服も帽子もすっかりパリ風になった子供を見上げ、見下ろした。つい一年ばかり前、日本にいた時の美術学校の制服姿が目に浮かぶ。私の子に対する情緒の結果が、子をこんなにも変わらせたのか。いいことか悪いことかは、それは知らない。だが、もうあの美好姿に、おそらくこの子は帰ろうとしないだろう。私は、ベルベットの洋服の袖で目を拭った。まだ泣いている。さあ、これから僕たち一緒にパリに住むんじゃないか。幸せに元気に暮らそうよ。子供は幼い母が泣く意味を知っていた。顔が真っ赤だった。私たちがパリに住み着き、シャンゼリゼ座で世界の歌い手シャリアピンを聴いて帰る道での興奮。スペインの美女ラッケメレの舞踊を見ての礼賛。名優サシャギトリー見物後の批評等。世界の芸術道場にあって、親子三人いつも一緒に鑑賞をむさぼれるのは幸せだった。だが、こうしている間もパリがいよいよ子供に染み込む。私の子に対する情緒はいつも怯えていた。事実パリは一日一日と子供に染み込んでいった。パリを仮に悪く言えば子供は真っ赤になって怒った。パリはもはや完全に子供の恋人だった。親の見る目も愛おしいほど子供の若い心にパリの悲哀も歓楽も染みていった。パリからとても子供は話せまいと、すっかり見極めをつけずにはいられなくなった。この子のパリを迎え入れる天秤も、私の交渉の第一意義に合致するのは、嬉しくもやるせないことだった。子供が学校の寄宿へ入り、私たちがベルリンに移り住む前夜のオペラ見物の帰りに、三人はまたカフェードユラペイユに行った。夏の夜だった。ベルリンから来年の春日本へ帰るんだけれど、太郎さんはやっぱり残る？
おや、またそのこと？
子供はちょっとうるさそうに言ったが、やがて顔を真っ赤にして、どもりながら言った。僕、親に別れるのは辛いけど、でも、パリからは絶対に離れたくない。わっと、私は声を立てて泣いてしまった。涙にむせびながら、私は自分だけに聞こえるくらい小さな声で叫んだ。この、コーニャッコ、コーニャッコ、コーニャッコ。ドイツで冷静に勉強していた期間に、私は決めた。どうせ親の情緒を離れ得ぬとしても、今までの情緒を、次の情緒に置き換えよう。子がたとえ鬼の娘を妻にしてくれとせがんでも断れないだろう私なのだ。パリというこの恋人のもとへ置いてゆくより他はあるまいものを。
世人よ。
10年、20年パリに子を置き違い、絵描きにするなぞいう野心の親とは私は違う。幸い、私が方向を変えた芸術の形式が、私に今までの歌より多くの収入を与えるなら、私はみんな子への情緒の世界にそれを継ぎ入れよう。パリという恋人と同棲する子に、お金の不自由をさせたくない。今年の初め、パリの停車場で最後にこと別れた私とこの父親は、汽車の中で人目も恥じず折り重なって泣いた。フランスの田舎の景色、汽車にして、見よと人いう、泣き沈む我に。愛しごを、ここには起きて、我が帰る、母国ありとは思えなくに。眼界に、立つ面影やマスラオが。母に別れの涙拭きつつ。お父さんもお母さんも、僕、別れていると思ってませんよ。ね？一緒におって仲の悪い親より、別れていたってこんなに思い合っているんですもの。最後にお前も、いつもの恥じらいを忘れ、感情を露骨に出して泣いてこう言った。おう、よくもこう言ってくれた。子よ、太郎よ。今、パリのカフェードユラペイユの張り出し椅子の並ぶあたりに、春の夕日が、斜めに差し掛かってはいないだろうか。